思いましたね。まあ皆さん仏教、自分は仏教ですという方がいらっしゃると思いますが、仏教とはブッダという人がいますけれども、ブッダのために自分は生きて死ぬっていう用意のある方はどれだけいらっしゃるでしょうか。で、そういうクリスチャンになって、僕はやっとその自分のその人生の土台がこう築けた、この上に自分のこれからの歩みを築いていくっていうか、自分の人生を築いていくっていう、そういう土台を見つけたというふうに思いました。で、そして、クリスチャンとして生き始めたんですが、そこでまた一つ問題があって、一体クリスチャンとしてどうやってこう生きていけばいいかということを考え始めたわけですね。で、何をやったら神様が喜ぶような、そういう生き方ができるかということを話し合っていたときに、次の第4番目のその人物、この長谷川保という人に出会ったわけです。この長谷川保という人は、浜松にあります聖霊病院を始めた人で、聖霊福祉事業団という大きな福祉事業団の創始者です。で、隣にいるのは八重子さんといって奥様ですね。で、この人は戦後その一人の結核の青年、もうどこにも行き場がなくなって、もう死ぬことを考えていた、そういう結核にかかった青年を介護したことから、この病院をのそういう技を始めるわけですけれども、当時はその結核にかかった人っていうのは、ね、近くに住んじゃいけないって迫害にあったわけですね。で、そういう迫害に遭いながらも、だんだんこういう病院の医療活動をして、そして今のそういう大きな福祉事業団を作り上げた人です。で、この人からいつも夏になると教会の若い人を連れてここでワークキャンプをやっていて、夜になると話し合いをやっていたわけですね。その時にこの先生、両先生が来て僕たちに話をしてくれるわけです。どうやって自分たちがやってきたか、何を考えてやってるか。で、そういう時に僕たちはそのクリスチャンとして自分たちがどういうふうなことをやっていけばいいかということを今考えていますって言ったわけです。そうしたら、何を自分がやって生きるかということを考えても、それの答えは与えられないよということをおっしゃったんです。何をやるかじゃなくて、誰のためにあなたたちは生きるのかということをまず考えなさいということを言われました。で、その言葉で僕はパッと目が開かれたわけですね。今まで、自分で何をやったらいいか、自分の人生をこう立派にするために、美しくするために何を自分でやったらいいかということをばっかり求めていた。クリスチャンになってもそういうことを求めていた。でもそうじゃなくて、誰のために生きるということを考えなさいと言われて、自分が本当に違った求め方をしていたということが分かったわけですね。で、誰かのために生きるっていうのは、自分が今までそんな他人のために生きるなんていうのは嫌だというふうに思っていたことであったわけですけれども、で、それによって行き詰まってきたり、いろんな問題が起こっていた。でも本当にこの誰のために生きるっていう、そのことを考えなさいと言われたときに、自分たちは一体誰のために生きるんだろう。これまでの全ての経験、一つ一つの体験、自分でやってきたこと、身につけてきた技術、アフリカへ行ったこと、アフリカの人と出会ったこと、そういうことは一体何のためだったんだろうということをずっと二人で考えたわけですね。そしてその全ての自分の今までやってきたその経験、いわば道草をしながら自分が食べてきたその草、いろんな事柄がこのアフリカの人のために生きる、そのためにあったということがその時はっきり分かったわけですね。そのためにあった。そうしたら、その時分かったら、その今までやってきたことが、それまでは一つ一つのそのなんかバラバラの断片だった経験が一つにつながったわけです。全部つながった。そして自分が失敗したことは、挫折したこと、間違いをしたこと、そういうことも全部このことのためにあったということが分かった。何一つ自分の体験で無駄だったことはなかったということが分かったわけですね。それで本当に、自分の今この、自分がこうサラリーマンになるっていう、そういう普通の生活を外れて、道草を食べながらこう道草を食べている間に、本当に自分が食べなきゃいけないものを見つけたというわけです。それでアフリカへ僕たちは行くことになりました。で、 アフリカへ行って最初にケニア行った時に僕はこのデイスターという大学で働きましたけれども、そのクラスの中にはアフリカの20カ国以上の国からの学生が来ていたわけですね。でその国っていうのはとても内戦で国の中はめちゃめちゃになった、そういうところから逃れて、そして4年で勉強して終われる、そのケニアのデイスターという大学で勉強に来ていたわけです。で彼らっていうのはその国のなんていうか痛みっていうか悲惨なこと現実をみんな背負っている人たちで、例えばエチオピアの牧師は、そのみんなキリスト教が禁止されましたから、みんな夜密かに夜中にスラムの中とか山の中とかそういうところに集まって礼拝をしてキリスト教の信仰を守ってきた。でそういう小さな、そういう隠れて信仰 を生きている人たちのわずかの献金を持ってですね、その人たちがその牧師を送ってケニアへ勉強させてもう一度帰ってきてくれるように頼んだ、そういう人たちですね。で、もう一人の学生たちはこの最近あのブラッドダイヤモンドっていう映画がありましたけども、三重県でも公開されましたでしょうか。シエラレオンっていう国に、そういうダイヤモンドをめぐっていろんな部族同士の争いがあるわけですけども、そこでゲリラが村を襲って、半袖がいいか長袖がいいかって言って、半袖って言うと、この肘から斧で切り落とす、長袖って言うと手首から切り落とすって、そういう場面がその映画の中で出てきます。でもそれが本当、そのことをですねこの学生の一人は話してくれたわけです。自分の住んでいたところ村が襲われて、自分の弟や妹や家族が殺されて、自分は方法の手で逃げて、そしてある宣教師に助けられてこのデイスターに来て勉強しているわけです。で彼から同じ話を聞いていたわけですね。手が切るショートスリーブス、ロングスリーブス、だからそういう、クラスで教える学生の一人からそのアフリカのそのなんていうか厳しい現実、悲しい現実っていうのを聞かされるわけですね。でそういう中でまたこのさっき言ったそのソマリアへ僕は行くわけです。でソマリアの難民が来て生活しているところで、砂漠の中に100メートル四方 の砂漠の中に池を作る、そういうプロジェクトを手掛けたり、診療所を作ったりする仕事をやるわけです。それから94年にルワンダで虐殺事件があって50万人以上の人が殺された。そこへ行って、村に人がいなくなった村にもう一度いろんなこう人が帰ってくるわけですね、自分の村へ。でそういう人たちを組織して農業協同組合を作って、そしてそこに、農機具、日本の援助で農機具とか野菜の種とか、あるいは農業用の倉庫を建てたり、あるいはケニアから種ヤギを連れて行ったり、鶏を持って行ったりという、そういうことをしたわけです。でそういう時にやはり教会のこれぐらいの教会の中でもうびっしり、その殺された人たちの死体がまだこう横たわってて腐乱していますが、その匂いがまだ残っている、そういうところもずっとこう見るわけですね。外行けば地雷が埋まっているというようなところを行ったりするわけですけども、そういう中で本当にこうアフリカの悲惨な現実を見るわけです。ですからこの最初エチオピア行って30年前に、76年に行ってからずっとアフリカに関わっている間、私はそういうなんていうか現実をずっと見させられてきたわけですね。でそういう自分の経験をこう思った時に、ある古いこれは聖書 の書物の中にですね、ちょっと写していただきますね。こういう予言の書があるんですね。エゼキエルっていう、これは紀元前600年ぐらいの時にいたこの予言者です。その予言者がこの予言を書いている、自分が見た幻をちょっと読んでみますと、主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に降ろされた。そこは骨でいっぱいであった。主は私にその周囲を行き巡らす。見ると谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれらは華々しく枯れていた。で書かれているわけですね。これは2600年前に言われた予言です。でもこれって私が最初エチオピア行った時から、この谷っていうのは東アフリカにはリフトバレーっていう大きな谷があります。大断層帯、谷ですね。その周りの国へ私はいろいろ行ったわけですね。だからその谷へ連れ出された、その真ん中に下ろされた。そこは骨でいっぱいであった。実際人の死んだ骨とか見てるわけです。人の死体とか見る。 そしてその周囲を行き巡らせた。私はエチオピア行き、ソマリア行き、ウガンダ行き、ルワンダ行き、ケニア行き、そういう国々を行き巡らされた。見ると谷の上には非常に多くの骨があり、それらは華々しく枯れていたって書かれているわけですね。だからここにこれはただの幻じゃなくて、これは本当に自分にとってのその現実の体験だっていうことをこう見たわけです。そしてこの枯れた骨っていうのは聖書で心に憂いを持って生きる人間のことも枯れた骨っていう言葉で言い表してますから、ただ死んだ戦争や飢餓や貧困の中で死んでいく人だけじゃなくて、そういう中で心に悩みを持って嘆きを持って生きている、そういう人たち全部を指しています。だからまさにこれはアフリカの現実を言っているわけで、私がその中で自分が体験してきた、過ごしてきた、道草だと思って生きてきた、そういうことを言い表しているんですね。でそういうのを見せておいて、この神様は何というかというと、この骨ら、これらの骨は生き返るかということを聞くわけです。で私もそういう人たちの現実を見て、これは一体どうなるのか、このままこの人たちはずっとこのまま行くのかということを思わされるわけですね。そういうのを思わないと、まあ、鈍くなっているわけですけれども、でそういう中でその骨が生き返るというのは、日本の ODA とかいろんな援助は、まあ、こういう骨が生き返るように環境を整えたりとか、いろんなものを建てたりして人々の生活を改善するためにいろんなことをやっていますが、本当にその人たちが人間として生き返ってくるのか、喜びを持って希望を持って生き返ってくるのかと、まあ、なかなかそれは疑わしいことがあります。ケニアでいろんな鈴木宗男さんが絡んだいろんな、ダムを作っています。でそこのダムを作っているある建設、日本の建設会社の人が、いやこんなダムを作ったってケニアの人100年変わりませんわということを言いました。だからこういう援助をしてこういうダムを作ったって、本当にケニアの人が喜びを持って生き返ってくるにはこういうことはあまり力がないっていうような、そういうことをふうに聞いたわけですけれども、本当にその骨が生き返るのはどうやったら生き返るかっていうわけですね。でそのただ一つのその死んだ骨、枯れた骨、魂に憂いを持った骨が生き返ってくる道っていうのは、神の霊が吹き込まれるということが言われているわけです。神の霊が吹き込まれる。で僕はこれを読んだときに、本当にアフリカの人が今のこの状況の中で本当に人間として一人一人、大切な命として作られてきた、生まれてきた人間がその可能性をこう輝き出して生きる、誇りを持って生きるためには何が必要かということを思わされたわけですね。だからこのそのアフリカの人たちにがもう一度苦しい厳しい状況の中で希望を見出して、自分たちはこの中でも生きていくんだっていう、そういう意欲を持って生きていけるような、そういう助けをしないといけないということを思ったわけです。でそれで、私はこの教育ということをに、取り組むことにしました、ね、でただ学校で勉強を教えるんじゃなくて、その人たちの本当に人生にこう関わりながら一緒に生きる、一緒に生きる中で日本人として今まで自分が培ってきた、こう培われてきたもの、与えられてきたものを分かち合って、そしてケニアの人の知恵を持って一緒に生きる中で、その本当に、人生に希望を見出して、そして子どもたちが一人一人に与えられたいろんな可能性を見出して、そして自分もこういうことができるんだ、自分はこうやっても生きていけるんだ、本当に世界のどこででもこの亀山で僕が育った時に感じたと同じような、どこででも生きていける、どこでも遊んでいける、これがダメならこっちで行けばいいんじゃないかっていう、そういう生き方をこう見出してくれるようにと願ってこの活動をやっているわけですね。本当にこの道草というのは、まあ、辞書で見ますと、目的地へ向かって、進む途中でこの他のことに時間を費やすことなんていうふうに、辞書には書かれていますが、私はその目的地というのは分からなかったわけですね。だからこの目的地のように示されたことが、これは本物じゃない、何か本当に大切じゃないということを自分で感じながら他の道へこう入っていきながら、そしてその大切なものを探しながら、道草をしながら、いろんな草を食べてきた。 で、そういうものを自分の中でその諦めないでこの求め続けたっていう意味では自分はとても真面目だったというふうに思うわけで、人から見ればあいつは今何をやってんだとかね、あの家族から言われましたけれども、でも自分ではとても真面目だと思っていた。だから諦めないで、そうやって道草をやってきて、そしてこの道草を過ごす時間の中で外れて歩んでいるのは、その道の中で本当に自分が歩むべき道をこう見つけてこれたというふうに、思っていますね。だから私にとってこの道草っていうのは一番大切なものを見出すために費やした時間であって、その場所であったというふうに思いますね。でやはり今のことの仕事をやってからもやはり道草っていうのはいつもやるわけで、効率よくやれないことがあるし、回り道をさせられるような意味があるし、でもその回り道をするからこそそこで見出せるものっていうのはあるわけですよね。よく私たちは、あ、これは危機だとか、あ、これはちょっと危ないっていうようなことを言います。危機っていうのはクライシスって言うでいいでしょ。あれはギリシャ語ではクリネインっていう言葉があるんですね。で、そのギリシャ語で言うクリネインっていう危機っていう言葉の意味は切断するっていう意味です。危機が来ると今までやってきたことが全部切断されてダメになっちゃう。で、そのだけじゃなくてもう一つとても素晴らしい意味があって、危機っていうのは浄化するっていう意味があるんですね。浄化層の何かを清くしていく、清めていく。だからそのいろんな人生で出くわす危機というのは必ずしも破滅に破局につながるとは限らなくて、危機にあったからこそ初めて見えてくる世界がある。道草をしたから初めて見えてくる世界がある。豊かな人生がこんなに深いものであった、広いものであったということが見えてくるというふうに思うわけです。ですから本当に今効率がいろいろ効率的にやれとか無駄をなくせとか言われてますけれども、無駄の中に本当に大事なものがあるということを思うわけで、特に若い人たちがこれから、いらっしゃいますけれども、何をやってもいいんだよ本当に何をやってもいい。でもこの道だけ、この道しかないっていうことはないんです。この道がダメなら他の道がある、それが人生ですよね。だから回り道にした方がいい。その中で見つける世界の方がもっとまともな道を行った時よりもはるかに豊かなものが見つけられるかもしれない。それは年を取ってからも同じで、皆さんこれから定年を迎えて、これから定年後どういうふうにやるか、生きるかっていう場合も、やはり、その決まった道っていうのはないわけで、それぞれが自分の道を探しながら、きっと道草をしながら行かないと思うわけですけれども、しかしその中で本当に、こうなんていうか、何か自分がこの人生こう与えられたその目的があるはずだということを思いながら、その道草をするときに必ずそれはこう見出せると思うわけですね。アインシュタインは、人生には二通りしかありません。奇跡はどこにもないという生き方と、全てが奇跡だという生き方ですということをアインシュタインは言いました。で、全てが奇跡だというのは、一つ一つのその命がとか存在というものを本当に人間の思いでは超えられないものとして、この驚きを持ってこう見ていく、この花なんかですね、そういう目線っていうのはとても大事じゃないかと思うわけですね。で、例えばこういう花にしても、これ同じじゃないですよね。同じものは一つもない。皆さんにしても、皆さんって一人一人は世界中63億4億の中でたった一人、そしてこの人間の歴史の中でたった一人の皆さん一人一人であるわけです。誰も代わりはできない。レディメイドじゃなくて、皆さんはオーダーメイドのこのなんていうか存在であるわけです。そしてオーダーメイドであるということは、偶然に生まれたこと、偶然に生まれた、来てきた、生まれてきたって言いますけど、そうじゃなくて一人一人が違ってオーダーメイドで作られているということは、その目的があるはずですよね。一人一人が歩むべきその道があると思うわけです。で、それを道草はしないで行きなさいってみんながそうやって言うから、自分も行っちゃうから、分からなくなってくるんです。自分のオーダーメイドであること、自分が世界でたった一人の宝物である、宝の存在である、宝のような人生を歩める、そういう存在であるということが見えなくなってくる。でも本当にこう道草をしていくことで、本当にいろんな草を食べていくことで、いろんな人と出会っていくことで、自分が 宝物であることを発見させられる人、他の人との関わりの中でというふうに思いますね。この聖書を引きましたけど、聖書の中で青年は幻を見、老人は夢を見るっていう言葉があります。皆さんはどんな幻を見て、どんな夢を見られるんでしょうか。もう夢を見れなくなった、幻も見れなくなったとおっしゃるでしょうか。そうじゃなくて、本当にこのどこででも、いつどこででも、どんな生き方をしても、そこは生きられるっていうのはこの世界だと思いますね。年を取ってきたからこういう生き方しかできないっていうんじゃなくて、そういう諦めないっていうか、最後のこの地上で自分の命を終えるまで、最後の瞬間まで自分がどう生きるかということを私たちは決めて、それを選び取っていく、そういう自由があるというふうに思いますね。本当に、こういうなんか取り留めない話をしましたけれども、私がこの今日のタイトル、道草人生、それがどうしたんやっていう、こういうタイトルでお話をしましたけれども、私はどうやってこの道草をしながら今のこの働きをするようになったかっていう、そこを皆さんに今日お分かちできてとても嬉しく思っています。ありがとうございました。
質
問。そうですね、はい、もし何でも構いませんので、ご感想とか質問がありましたら、いろいろお答えというか、お話をしたいと思います。皆さんとね、いつも講演会だとこう一方的になって、あまり僕はあまり好きじゃなくて、みんなこう丸くなって、なんかこういう時はビールを飲みながらっていうのは、僕としてはあまり言っちゃいけないことかもしれないですけど、はい、どうぞ。
ナイロビの鉢っていう DVD、
ありますね、はい、
あれはフィクションでしょうけど、現実にああいうスラムの人たちを実験台にしてるっていうのは、あるからああいう、
そうですね、あると思いますね、はい、
ですから、ああいう資本主義の流れっていうのが今逆に言ったら、ますます押し寄せていけるっていうのが、
そうですね、はい、やはりスラムっていうのは、なんていうか、一つのマーケットっていうか、NGO にとっても、マーケットのような活動するにはね、こういうスラムでやってますっていうのは、こう宣伝にもなるし、あるいはそういう製薬会社がそのいる人たちを使って、いろんな、NGO の働きをしているようで、助けているようで、実は実験をしているっていう、そういうことがあると思いますね。だからああいう映画ができるんだと思うし、それと、だからそういう意味でスラムに住む人たちは非常にこう、犠牲者になっているようなところがあると思いますね。だからそういう、アフリカではよくファーストクラスシティズン、セカンドクラスシティズンと言われますね。でアフリカの国は金持ちがいて貧しい人がいるわけですね。で金持ちの人はファーストクラスシティズン、ファーストクラスの市民、そしてスラムの人たちはセカンドクラスのシティズンだというふうにこういう分ける、そういう呼び方があります。で例えばあるスラムで、例えば火事になってたくさんの人が死ぬでしょ。そうするとあまり、ただ新聞で報道されるだけで、でもファーストクラスシティズンの人は、例えば大臣とか国会議員が乗った飛行機が落ちると、国を挙げてその家族を助けたりとか、救援のために出かけたりとか、そういうことをするわけですね。で明らかにその人間の扱いの中にこう違いがあるっていう、だからスラムに住む人はいつもこう低く見られているようなところがありますね。でそういう中でこの私たちにやっている幼稚園は今2つ、1つはうちの妻のサラが園長の幼稚園で、1つのこのコイノニアっていうのは教会のプログラムですけれども、そこは全くその金持ちの子どもたちと、あるいはスラムから来ている子どもたちの教育をやっているわけですけれども、同じレベルの教育を提供していますね。でそれはスラムの子どもたちだからもうこの程度セカンドクラスでいい、金持ちだからファーストクラスでいいっていうんじゃなくて、そのスラムに住む子どもたちも本当に一人一人の、さっき言った世界にたった一人しか与えられていない、与えられてない 宝の命としてですね、やっぱり扱ってその子どもたちの中に秘められた可能性というものをやはり僕たちは彼らが見出して自分で見出して、そして誇りを持ってその他の人と肩を並べて生きていってほしいと思うわけですね。ですからさっき空手のシーンが出ましたけれども、空手をやっていますけれども、彼らにとってそのアイスラムの子どもたちが空手をやるとか、ああいう陶芸をやるとか、音楽をするとか、そういうチャンスには今までほとんどなかったわけですね。でそういう子どもたちがああいうことにこういう学校の働きを通して関わってくると、子どもたちがその本当にそのなんていうか、それに積極的にこういう新しいものを自分たちがやれるんだってことで、こうなんか非常にこうなんていうか意欲的に取り組んでくる。そしてだから吸収も早いし、たくさんのものを吸収するから、この間6月にあった空手の大会で、全ナイルビの、 少年少女空手大会で8歳以下で1人の男の子が優勝し、女の子は2位に入りました。10歳以下では男の子と女の子はそれぞれ2位に上位入ったわけですね。だからそういうふうに素晴らしい成果を出すという、だからそれだけの可能性を秘めた子どもたちだということが分かるわけですね。でそれがなるまでにはもうそれ相当 の先生たちの関わりが必要になったわけですけれども、ですからスラムの人たちはいろんな意味で、こう犠牲者だということは言えますし、その犠牲者であるスラムの人たちの中にもその他の小さい子どもたちを犠牲にして、自分が利益を得るというそういう人たちもいるわけですね。実際幼稚園の子どもたちの中で3人の女の子がレイプをされていますね。それから、男の子に携帯がどっかの家にあるからそれを取ってこい、自分買ってあげるからって盗ませてお金をあげて、そしてその子供はそれでパンを買ったりとかシンナーを買ってするとか、そういうことをしたりとか、実際子供たちの口からそういうのを聞くわけですけれども、そういうことが現実ですね。
いやそれでね、ああいう映画の中でやっぱりイギリスの人たちが現実に襲われたり殺されたり、盗賊に遭うとかいうのが現実、イギリスの人が会ってるんですよね、会いますよね、ええ、ここから降りた時に、ええ、日本人は宗男さんがいろいろやってるから、それは逆にその変な反感はないと思うんで、
いや、それはイギリス人会えるの殺されっていうのは裏でいる誰かがいるわけですよ、誰か殺せとか言って、ケニアにもその暗殺者っていうのがいて、例えば商売敵がいるとお金で あいつを殺せって言って金を渡して事故に見せかけて殺すというのがありますね。外交官もやられます。
両方では外交官がやられ
る。イギリスの外交官というかアメリカの外交官は非常にその警備が厳しくて、自分もそういうのやってますけれども、日本人もあれですよ、襲われますよ、それはどういう人が襲われるかというと、夜遅くどっかでディスコ行って遊んで夜遅く帰ってくると後をつけられて、そして、門の前で止まって門が開くのを待ってる間に来て銃をつけてくれて車ごと捕らえちゃうっていう、そのソマリアの戦争が起こってからソマリアから武器がケニアの中に入ってきますから、そういうのを使った強盗が多いですよね。それとかやっぱりその商売敵とか、あるいは恨みとか、あるいは選挙絡みで自分の対立候補のなんかやるとか、その目的なくやるっていうケースは非常に少ないと思いますね。
いや、これから見るとね、結局英国の外交官も裏の取引の外交官であった時に、裏社会と光を見せながら影の方で一生懸命やってる人もイギリスは、結局イギリスの産業ってもうダメになったから、アフリカで何か金儲けしようとか、そういうことやったから、
そういうことあるかもしれませんね。それはイギリスだけじゃなくてね、例えばケニアはイギリスが宗主国でしたから、例えばコンゴとかフランスの植民地だった国に行けばフランスが絡んでくる時もあるかもしれませんね。はい島崎先生、かつての先生です、私の中学時代の、
素晴らしい道草人生を聞かせていただきました。なんか小学校の高学年、中学校 できれば亀十ぐらいに行って、あの、ここへ行って話をしていただくとありがたいなっていう気持ちがすごく、はい、
そうですね、あの、呼んでいただければすぐ行きますけれども今でも学校の教育もなかなか大変ですよね。文科省のなんていうか指導で、それに逆らったらちょっとやばいような雰囲気があるっていうのを東京で聞きましたけれども、先生もその文科省の指導に従ってやれば、そのやがては学年主任になって教頭になって校長になれる、逆らったらちょっとチェックされて、いや、そういうふうに言われましたよ。だから例えば先生が考えてユニークな教育をしようとしてなんか やって、それがあの例えばあの文科省の指導のそれにちょっと触れたりすると大変だっていうことを言う先生がいましたけれども、そういうことありますか？そうですか。それだったらとてもいいですね。
そんなにそのあの後ろ向きじゃないじゃないですか。
そうですね。はい。
あの今もすごくこう悩んだりいろいろして、子供たちが、
そうですね。
悩んでていいんだよ。
そうです。まあそれはそうですよね。本当ね。
そういうのにあのなんか反するようなあのすごい反するような喋り方じゃなくてもできますね。
あのだからそうですよね。
今の話を一般のお母さんは真っ青になりますよ。
あ、そうですよね。多分ね、そうだと思いますね。僕は。いや、そう思って僕は言ってるんですけど、いや、そうなんですよ。今お母さんでその幼稚園の、僕幼稚園でも話しましたけども、東京 あのモンスターペアレンツっていうのがいるんですね。すぐなんかあると子供がちょっと怪我しただけで文句を言ってきて、あの先生たちは大変だとか、あるいはヘリコプターペアレンツって言って、親たちは子供たちに頭の上からヘリコプターが上でパタパタパタパタやってるでしょ。あれみたいに子供の頭の上からあれしなさいこうしなさいあれしなさいとか言ってるだけで、自分であんまり手を出して子供のことをしっかり面倒見ないっていう、そういうお母さんたちがいるっていうのを聞きましたけれども、
あんまり
でき
ない
ことはね、いや、ここだから僕しましたけど皆さんのお孫さんとかそういう人が、どうですか？してましたか？家族はいますが、僕はね、本当にそうですね、そういう親の気持ちとかそういうのを全く考えないで、自分がこうやらないといけないということをずっとやってきましたから、ね、でも親はそういうの感じてたってことを、あんなことやってて何してんやろっていうのを自分の兄弟とかね、漏らしてたっていうのを周りにして聞きましたけど、やっぱりそうだなっていうことを思いますよね。自分が今親になってみて、そういうことを思いますけれども、でもこればっかりはやっぱり親がそう思ってるからやめるってわけに僕はいかなくて、そうですね、
その辺のところちょっと、
そうですね、なかなかうまく言えないですけど、ね、不器用で、やっぱり親孝行っていうのを思いましたけども、親孝行って親のそばにいていつも何か肩を揉んであげたりとか、まあ、そういうのもありますけど、僕はやっぱりその自分がその息子としてやっぱり納得したそのこう生き方をしているっていうところを見てもらうっていうのは親孝行だというふうに自分でそういうふうに思い込んでやってきたわけですよね。はい。
この会を知ったのは実は回覧版だったんです。
あ、あそこにいる僕のいとこも浦和です。
あ
の岡田夫妻です。
で、知ったわけなんです。で、浦和にいましたらこんな素晴らしいお話聞けなかったので、今日はもう完璧です。ありがとうございます。
彼の小学生の時の、あ、まあ、同窓のやつですね。あ、どうぞ。
はい。
はい。
ええ。
はい、
このサラムに通っているのご両親は、はい、雇いや職場があ
るんです。そうです。
でここに幼稚園に行ったらその後はどうなんです
か。幼稚園行って、幼稚園を2年4歳児5歳児を取りますね。2年間過ごしたあと小学校に入ります。で小学部っていうのがあるんです。1年生から今は最高学年は3年生までです。ということは5年前に始めましたから、その一番最初に幼児園児として入った子が今小学校3年生までになっていて、で小学校その子供3年生である子供たちが8年生になるまでやります。ですからそのコイノニアアカデミーっていうふうに呼んでいますが、そのコイノニアアカデミーっていう学校は幼稚園2クラスとそれから小学校8クラスの学校になります。ですから、1クラス15人っていう人数に限っているので、だいたい150人ぐらいの最終的には子どもたちを抱えることになります。それの先生とスタッフですね。ですから今 の, あのこの子犬アカデミーは一軒の家を借りてやっているので、そこはもうとても狭くて、それで、土地を今度購入して、どっかに写真が、あ、そ、今やって借りている家の外側に空き地、あの土地があるので、そこを買ってその施設を拡充しようっていうことで、計画しているわけですね。
その後
はですね、普通は8年生を終わると全国の一斉テストなんですね、小学校の卒業検定試験のようなもので、それを子どもたちが受けて、その成績によって次のセカンダリースクールっていう4年の、日本のまあ中学3年と高校3年が一緒になった、そこへ入ります。成績入校は。そしてそこでまたそのさ、その4年生になった時に試験があって、そこで成績がをによって大学へ、国立の大学へ入ることができるわけです。
それは無料なんですか。
え、
それは無料なん、
いや無料じゃありません。
今のスラム
は無料じゃありません。親はだいたいスラム、今の子供たちは1人年間6万円ぐらい、今のレートで6万円ぐらいかかるわけです。でその6万円のうち子供の親というのはその 3% しかを払ってもらってるわけです。それは親も子供の教育のために責任を持つということで、その 3% の授業料を払うために自分の生活をちゃんと整えるということもあって、この子供たちへの関わりをしていますけれども、その親たちもちゃんと自分たちでスラムの中でも生活をしていくような助けをしているわけです。そして親が生活できるために今洋裁教室とかパン作りとかそういうことを教えて、いるわけですね。まあそういうだから完全にはできていませんけれども、親の方も助けたいと思っているわけです。で、今ケニアでは小学校は授業料がタダになっていますね。授業料はタダですけれども、制服を買うお金とか教科書を買うお金っていうのは払わないといけないわけですね。でもですからそれが払えないで学校へ行かない子もいます。で、セカンダリースクールに入るとまた授業料が年間の授業料が高くなるわけですけれども、例えばスラムの子供で、そういうセカンダリースクールに入るっていうか、まあ、頭がいい子で入るわけですから、そういう子が出るとケニアの社会では家族や親戚がみんなお金を出してその子の教育のためにお金を出し合ってその子を卒業させます。そういう助け合うことをやりますね、ケニアの人は。まあ日本でもそうですけれども、でそういうことで学校へ行ける子もいますし、小学校終わった段階で職業訓練校へ入って技術を身につけてその現金収入を得る仕事を得るっていうこともできるわけですね。で僕たちはその小学校、今の自分たちの実力では小学校までしか、本当は幼稚園までしかもうできないと思ってたんだけども、やはり親たちの希望であるとか、その 幼稚園の先生たちが自分たちが今までこの子どもたちに2年間教えてきたことが普通の学校行ったらまたダメになってしまうし、子どもたちがかわいそうだということでどうしても小学校だけはやりたいということで、じゃああなたたちが本当にやるなら やるよということでみんなやるだから始めたんですね。だから僕たちのやっぱり限界はやっぱり今のところ小学生8年までですね。それ以上やらないのかって言いますけど、それはまたそのことを自分の使命だと思ってやる人がやってくださったらいいと思うんですが、全部はやれないんですね。僕たちは資金力もないし、そのやっぱり外国人であることもあるし、ケネディの育てがやればいいと思うんですけども、まあそういう人が与えられればできるだろうし、これも分かりません。どういうふうに道が開けていくのか、そこはもうオープンにしてあるわけです。でも今の段階では僕たちは小学生8年生までしかできませんということですね、はい、何でも質問いいです今日は本当に遠くから来ていただいている方がいます。加古川であったり徳島でから来ていただいたり、浦和や名古屋や本当に、もっと遠くから来ていらっしゃる方いらっしゃいますか。あ、東京もいらっしゃいますね、はい、ケニア行かれた方いらっしゃいますか。ケニア行かれた方、実際にちょっと手を挙げていただきたいと思います。ケニア行かれた方、この後ろの方の人、おじさんたちはい、これだけケニアに行かれる方います。今度行かれる方、最初さん、今度また行かれますね、今立って歩いてる人もいますけど、ケニアへは、僕は今回名古屋のセントレアから、着きましたけれども、セントレアからドバイというところへ飛んで、ドバイからナイロビへ入りますけど、ドバイまでは11時間、ドバイで 4,5 時間 の乗り継ぎ時間があって、ドバイから5時間です。ですからまあ合わせて20時間で、ケニアへ来れます。金額的には今だと22、3万円で、ナイロビ往復がチケット買えますね。 HIS というところで買えば安いですか。あ、もっと安い、もっと安い。僕の場合は宣教師 そのディスカウントっていうのがあって、それでだいたい15万円ぐらいで今回来てます。ある人がそんな高尾ちゃんアフリカまで行って毎回何百万も使って来てるの大変ねっていう人がいました。そんな使ってません。十何万で来れますから皆さんもぜひ時間があれば来ていただきたいと思います。